社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは。社会保険労務士の市川恵です。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。2026年7月6日配信分です。さて、7月になっておりますけれども、7月10日締め切りの手続きはもうすっかり終わっていらっしゃいますでしょうか。社労士の方は今きっとすごく忙しい時期なんじゃないかなと思うんですけれども、年度更新と算定基礎届という手続きが7月10日締め切りなんですね。で、この2つは、人事関係の労務関係の手続きで毎年この時期にあるものなんですけれども、年度更新というのは労働保険の生産というか、労働保険料を1年分計算して納めるというような手続きで、算定基礎届というのは社会保険のその標準報酬月額っていうものを1年に1回見直すという手続きになっています。で、どっちも今終わらなくて、どうしよう、あと3日しかないのにっていう風になっている方はですね、迷わず年度更新からスタートしてください。算定基礎届は、7月10日過ぎてもですね、受付はしてくれるんですけど、年度更新の方は7月10日までしか電子申請は受け付けてくれないんですね。で、7月10日までに電子申請と、あと銀行への持ち込みも7月10日までということになっております。で、年度更新の話からしますけれども、年度更新って1年分の労働保険料を算出して手続き、提出する手続きなんですね。で、一般的な会社の話というか、一般事業っていうんですけど、労働保険というのは、労災保険と雇用保険という2つの保険がありまして、で、通常の会社だと、これ両方とも労働保険として、この年度更新の時期にですね、1年分計算して、いくらなのか、今年はいくらなのかっていうのを計算するんですけど、雇用保険と労働保険が別で計算しなきゃいけないっていうパターンも実はあるんですね。建設業とか、そういうその現場で労災を立てるっていうような、形式のですね、仕事の場合は、現場ごとに労災を立てるので、労災と雇用保険が別々に適用されてたりする事業もあったりします。なんですけど、一般的なその事務仕事みたいな感じの会社は、だいたいその、両方とも合わせて計算するので、労働保険と雇用保険を年に1回計算して、で、納付するというような話になっております。納付の金額が、概算保険料という部分が40万円を超えるとですね、分割することができます。で、そこまでいかなければ分割できないので、一括で払うということになります。で、いきなりこの時期にですね、30何万とか一括でドンと支払わなければいけないことになるんですよ。で、そうなると、結構、結構な金額になりますよね。なかなか厳しいなという方はですね、今年はちょっと遅くて仕方がないんですけれども、保険料を引き落としにしておくとですね、納付の期間が伸びますので、これがですね、ちょっと早めに申請しておかなければいけないので、来年に向けて、来年からは引き落としにしようとか、口座振替にしようっていうふうに手続きをしておくと、来年以降はちょっとね、資金繰りが楽になるかもしれないというのがあったりします。年度更新って、1年分の労働保険料を計算して納付するんですけど、年度更新、その1年分の労働保険料を計算するって一口に言いますけれども、どうやってやってるんだというようなところなんですが、まず先払いなんですね、労働保険というのは。なので、加入した時、会社を立ち上げた時にまず労働保険入るわけですけど、その時に今から次の3月末までにどのくらい社員が働くかっていうのを、計算してですね、それでだいたいこのくらい労働保険料がかかるはずだよねっていうのはまず一番最初に納付するんですよ。で、そこからは生産、それから次の1年間の予定の金額を計算して納付していくっていうような形になっていくんですね。だから年度のその1年分を計算して、前の年と前の年 年またこう収めた部分から足りなかったか多かったかするわけじゃないですか。でその多かったら翌年に充当できるので、まあ、そういうふうにしたりとか、まあ、足りなかった分もプラスで払うとかっていうふうな計算をすることになるんですね。具体的に、まあ、1年分先払いなんで、今から1年分の、今からじゃないですね、4月から来年の3月までの1年分の、保険料を計算するということにはなるんですけれども、計算の仕方がですね、基本変わらなければ去年の、あの従業員に出した、賃金と、まあ、同額と仮に仮定して計算しましょうねということになっているので、実態はですね、去年1年間で従業員の皆様にいくらお支払いしたのかというのを、集計するというような作業になってくるんですね。で、単純に1年間いくら出したのかっていうのをただ足していけば済むなら、そんなにね、大変じゃないじゃないですか。で、これが労働保険料がかかる項目なのかそうじゃないのかっていうのを賃金台帳から確認しなければいけない。それから役員の方とかは労働保険入れませんから、役員の方とかそういう方の部分は除くとか、そういうその加入している人、加入していない人の切り分け、あと労働保険料かかる金額がまあほとんどですけれども、かからないものがあればそれを除くとか、あとあの賞与を意外と忘れやすいんで賞与をちゃんと入れるとか、そういうことをこうやりながらですね、賃金の集計をしていくんですね。全員雇用保険に入っている会社さんだったら全員分の給料を計算すればそれでいいんですけれども、あの雇用保険に入っていない人がいる場合ですね、タイミーを雇ってるところもですよ、あのタイミーさんもですね、労災かかりますからね、必ず労災かかってますから、あの全員に支払った金額で、雇用保険に入ってる人に支払った金額別で集計しなければいけないというところもポイントにあります。でそのくらいまでが多分一般的な会社の、あの大部分の会社の年度更新の気をつけるポイントだと思うんですけれども、ここからですね、あのこういう場合はここ気をつけなきゃいけないっていうところもちょこちょこあるんですね。まず出向です。出向というのは一体何なのかと、言うとですね、まあ、何らかのこう関係がある会社同士で、人材をその会社にこう出向して、そっちの、違う会社で働いてもらうというような形になるわけですね。まあ、派遣と非常に似ているような感じはしますけれども、そこでこう利益を得たら派遣業になっちゃいますから、利益は得ちゃいけないわけですね。なので、まあ、人材の交流だとか、その教育研修のためだとか、そういうので、あの人をこうね、あの出向させたりとかしてもらったりとかしている場合っていうのがあるわけですね。でこの出向というのが結構厄介で、出向って出向元の会社と雇用契約を交わしているわけなので、出向元からお給料が出ているというのが、あの基本的な形になっていると思います。でなんですけど、働いている会社は先方の出向先なので、労災は出向先で計算することになるんですね。なので出向している社員がいる場合、あの出向元、こっちが出向元なら、出向している社員の分については労災保険の賃金の集計からは抜かなきゃいけないけれども、雇用保険には加入しているというような形で、雇用保険の方には入れるけど労災には入れないっていうようなパターンが出てきたりとか、あと逆にその出向を受け入れている側は、出向してもらっている人の分の労災の金額は入れなきゃいけないとか、そういうふうな複雑な状況が発生してくるわけですね。なので、まあ、出向っていうのがある人は気をつけましょうねというところになります。あと、あの労働保険の対象外になっちゃった社員というのも、まあ、中にはいるわけですよ。例えばですね、あの海外出向中ですね、またもうこの海外出向つか海外派遣というか、あの海外の支社に肉を出している場合で、海外ですから労働基準法対象外なわけですよ。なので、あの労災法も対象外なんですね。なので海外の支社に派遣されたら、その労災から抜けなきゃいけないんですよ、原則。だけど同じように働いているわけなので、あのそのね、労災が適用されないっていうので終わりっていうわけにもいかないじゃないですか。なので海外で働くことになった方については、特別にですね、労災に加入することができるんですけれども、それは別で計算しなければいけないので、その方々の分については別で集計することになります。 というような感じですかね。まあいろんなパターンがあるんですけれども、ちょっとその通常の会社さんだと、まあ、賃金集計するだけでいいんですけれども、ちょっといろんなイレギュラーなケースがあると、そのように変更しなければいけないということになっています。あ、ちなみにさっき海外派遣の人はどうのとか、出向で違う会社で働いている人はどうのと言いましたけれども、派遣会社の人については派遣会社でやればいいことになってますので、派遣を受け入れている場合はですね、その人の分の労災はこっちで見なきゃいけないとか、そういうことはないんですね。それは派遣会社でやるということになったりしています。まあ、そういうような年度更新というようなものがあって、でそれはですね、7月10日までに、提出をするんですけれども、電子申請がやりやすいんですよ。やりやすいと言っても、多分社労士業界の方だったら他の手続きがひどすぎてちょっと楽だなって感じるんですけど、通常の場合 eGov の使いにくさに驚くとは思うんですが、eGov にですね、緑の封筒に入ってきた申請書の右側かな、なんかに書いてあるパスワードかなんか打ち込むと、その会社の情報が全部出てくるので、賃金かなんか打ち込めば全部自動計算できるというような形になっていますので、まあ初めて電子申請とか電子で何か申請してみようっていうのの第一歩目として、年度更新は比較的やりやすいんですね。で年度更新の電子申請は本当に7月10日までなので、早めにですねやるといいかなと思います。あとそうは言っても、私がいろいろ考えた中で一番楽ちんな、年度更新のやり方、自社に限りますけれども、自社の年度更新だったら銀行持ち込みが多分一番楽ちんだと私は思ってます。紙にですね書いて、納付書が送られてきてますので、紙にですね、いろいろ書いてですね、納付書まで全部作ってですね、点線で切っちゃいけないんですけど、点線で切らないように気をつけてですね、銀行に持っていくんですね。郵便局でもいいんですけど、窓口であれ出すと、普通にその場でお金払って、そのまま申請書も受け取ってくれるんですよ。多分それが一番手間は楽かなと思います。まあ事務の方が自社の年度更新やってるんだったら、まあ本当に銀行ね、よく行くと思いますので、銀行に行ったついでに年度更新の紙出して支払いもして終わりっていうのが一番楽なんじゃないかなと個人的には思っておりますですね。はい。でまあ年度更新というのがありまして、でそれは労働保険料ですね。で次にですね、算定基礎届というものがあるんですけど、まあこれかね、大変なんですよ。何が大変だって、まあこういう場合は項が多すぎるんですよね。で単純に言うと、4月5月6月に出た給与を書いて、でそれの平均が今の標準報酬月額と、まあ、変更になっていたら9月から変更になるよっていう手続きなんですけれども、まず大幅に給料が変わっていた場合っていうのは、月額変更届っていう別の手続きが必要なんですね。で4、5、6、まあ4月昇給の会社って多いじゃないですか。で4月昇給が4月の給与に反映されるのか、5月の給与に反映されるのかでもまたちょっと違うんですけど、4月の給与に反映された場合は3月から4月で昇給していますと。で4月5月6月で大幅にアップしましたっていう風になった場合、算定基礎届ではなくて月額変更届の方を出すことになってるんですね。で月額変更届を出した場合は基本算定基礎届は出さないということになってるんですが、まあここだけの話出しても大丈夫みたいなんですけど、算定の人もね、算定に乗っけちゃっても別に問題はないんですけど、月額変更届も出さなきゃいけないんですよ。あ、両方出してもいいっていうことで、算定でまとめて出してもいいってことじゃないですよ。月額変更届を出さなければいけないとなると、まず4、5、6で7月の月額変更に関係する人っていうのを、まあ、ピックアップして覗かなきゃいけないわけですね。で、それ以外の人を算定基礎届で書かなきゃいけないということにまずなります。で、ちなみに算定基礎届は4月5月6月の給与をもって9月の標準報酬月額から変わるということになります。7月に月額変更、7月から標準報酬月額が変わることになるんですね。ちょっと早いんですよ。統一してほしいここがちょっと早いんですよ。で、そう考えるとですね、 456の給与を見て7月編に当たる人は8月の、社会保険料から変更しなきゃいけないんですね。5月昇給、まあ要は4月の昇給分が5月払いの給料に反映される場合って、社会保険でいうと5月に支払われた給料から上がってるから5月に昇給したっていうふうに見るんですね。なので567の8月編、要は8月の月額変更になるんですよ、5月は。だから456で3点届け出した後に567で8月編で、あ、この人月編対象だなっていう場合とかって、本当のやり方は8月編になりそうだから提出しないで待ってる、算定を。だから8月編の確認をして、8月編は8月編で出す、そうじゃなかったら算定で出すみたいな形で、8月まで待たなければ出せないっていうようなことになってるんですけど、なぜか手続きの締め切りが7月10日なんです。月額変更を確認しなきゃいけないので、7月10日に出してねっていう方が結構難しい話でもあったりするんですよね。で、7月の10日に出せなくても、まあ7月の末ぐらいまでに出してもまあいいかもしれないですけど、789じゃないや、456の7月編、567の8月編、678の9月編の3つは算定人届けより優先されるんですよね。だからそこで月額変更になる可能性がある人は一応覗いておくっていうのが本来のやり方なんですけれども、まあ最近算定に一緒にね出しちゃってもあんまり問題はないみたいなので、とりあえず一旦全部算定で出して、7月編8月編9月編は別で月額変更届として出すっていうような形でもまあまあいいのかなとは思います。で、そうするとですね、まあいつの給与から社会保険料が変更するかっていうのをちゃんとまとめておかないとかなり混乱してしまうと思いますので、そこだけ注意かなというふうには思います。締め切りは7月の10日ではありますけれども、7月の10日までに出さないと、お金が払えないとか、この制度が使えないとか、このシステムが使えないとかっていうことは一応ないので、どちらもですね、今やってない方はですね、とにかく年度更新から先に手をつけて、7月の10日までには必ず終わらせる、算定人届けはすぐに取り掛かってなるべく早く終わらせるというふうに、まあせめて7月末までにはね必ず出すというふうに考えておいたらいいかなというふうには思います。まあ私がねこの立場で算定は7月10日過ぎちゃっても大丈夫ですよとは言えませんので、7月10日までに両方とも頑張っていただければなというふうに思っております。はい、ということで今週はここまでにしたいと思います。この番組は分かりやすさと楽しさを重視しております。あくまで一つの考え方として何かヒントになれば幸いです。もっと詳しくという方はお気軽にご相談ください。バラスト社労士法人では労務管理のご相談やアウトソーシングなどお受けしております。初回無料相談もございますので、社労士を探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。お相手は社会保険労務士の市川恵でした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。